ここからは毎週火曜日にお届けしています。台湾とつないで台湾の情報を伝えていただいております。片倉よしみさんが登場です。片倉よしみさんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。さあ、それではこの時間、台湾とつながっておりますので、片倉さんご紹介しましょう。片倉よしみさんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、それでは片倉よしみさんをお迎えしまして、台湾エクスプレスのコーナー、片倉さん、今週の話題はどのようなお話でしょうか。
はい、ですね、意外に話していそうで話していなかった話ということでね、
はい、
このコロナショックの中で、台湾に暮らしている私がですね、どういう変化を迎えているかっていう話をちょっと今日はしたいんですよ。
はい、
あんまりこうね、話題にならなかったですね、これね。
そうですね、
うん、なんかね、やっぱ話す内容はね、たくさんあるので、はい、どうしてもね、こう、台湾事情っていうふうに話がいってしまうんですけど、やはりね、台湾に暮らしてる私たちについても、やっぱり変化って結構あるんですよ。でね、例えば、おとといですね、名古屋のカルチャーセンターで、
はい、
一つ講演をしたんですよね。で、これはもちろん、私、日本戻れませんから、オンライン講演になるわけですよ。で、今まで講演って言ったらもう間違いなくその現場に行って、教室なり会場なりで皆さんと向かい合って話すことが、まあ、普通でしたよね。
そうですね。
うん。で、これがまあできなくなったということで、まあオンラインになるわけですよ。
はい。
でもオンラインっていうのもやっぱりいいところ悪いところあって、私今こう武蔵野大学っていう私立大学で、まあね、ゼミを持ってるんですけど、これも全部オンライン授業なんですね。
オンラインで、はい。
ね、で、ここには、まあ皆さん、ね、実際の皆さんもそれぞれ、こう、いいとこ悪いところ、意見があると思うんですよ。
はい。
うん。やっぱり、こう、顔をね、向かい合って、温度が伝わるような授業の方がいいんじゃないかとか、
はい。
ね、どんな格好してても授業聞けますから、逆に分かんないですよね、こっちはね、教える側はね。で、それがいいのか悪いのかとかって、いろんな議論はあるんですけど、
はい。
一つ間違いなく言えることはですね、私が例えば日本に戻るっていうことが、その講演のために戻るためには飛行機に乗って、近いとは言っても3時間とかかかってるわけですよ。はい、行くだけでね、で、しかも、まあ私、実家が千葉にあるんですけど、千葉の家から学校まで行くとか、東京都内の会場まで行くとか、まあ片道1時間以上かかるわけですよ。
はい。
で、それを往復したら2時間、3時間になりますよね。
ええ、
これが全くないんですよね。
はい。
オンラインだと逆に言えばこれもう本当に5分前に机の前にいればいいですから。で、準備は一緒ですからね、やる準備はね。
そうですね。
だからこの時間の効率っていうのが、非常に、まあ、取れるようになっ、まあ、良くなったっていう言い方が一つできますよね。
はい。
だとですね、ただ やはりね、その、いわゆる講演のスタイルで授業を受けたいとか、そういう人もいるわけですよ。
はい。
で、そういう人たちのリクエストに応えるために何をしてるかっていうと、今回のその堺中日カルチャーセンターってところは、いわゆる教室でも授業をやるんですよね。
はい。
教室でも講演やるんですよ。だから私がこうオンラインでお話をして、する教室に巨大なスクリーンを用意して、
はい。
教室で受講したい人は教室に来るんですよね、その会場にね。
あ、会場でもいいですよという。
はあ。そうです、そうです。だから家で、パソコンを使ってもいいですし、もっと言ってしまえば、携帯電話でもいいわけですよね。
ああ、受けれますね、確かに。
はい。で、やっぱり教室で受けたいって人は、まあ、カルチャーセンターに行って、大スクリーンで、それを聞いて、まあ、勉強するってこともできるわけですよ。はい、だから、これは、きっと、新しいスタイルとして定着していくんじゃないかなって、私は思うんですよね。
そうですね。
私もね、やっぱり、日本に戻れないっていうのは、結構いろんな意味でね、まあ、残念に思ってることも結構多いわけですよ。例えば、はい、桜も見られないですし、紅葉も見られなかったですし、そもそも雪も見られなくて、で、結局季節感っていうのはね、やっぱり日本のこの季節感っていうのを体験できないのはすごく残念で、
はい、
まあ、悔しい思いをしてたわけですよね。ところが、まあ、それもまた一つ反対の意見もあって、私の場合はその日本の桜、日本の雪、日本の紅葉を見ることはできませんでしたけど、台湾にも似たようなものがあるということを学んだわけですよね。
はい。
だから台湾で雪景色を見られるところに行くとか、
ええ、
台湾で紅葉が楽しめるところに行くとか、
はい、
台湾で桜を見るところに行く、まあ、具体的に言うと例えば台湾には中央部に3000メートル超える山がありますから、そういうところに行けば寒いですからね、当然ね、
はい、
で秋口にはそういう山に近いところで紅葉を見に行くとか、
はい、
で先月は、時期は少しね日本と違うんですけど、台湾にやっぱり桜の名所があるんでそこに行くとか、まあ、結構実は今まであんまり関心を持っていなかった台湾の一つの風景を、まあ、再認識する機会にもなったっていう言い方できますよね。で私の場合はね、どちらかというと写真を撮ったりこう物を描いたりする仕事をしてますから、まあ、そういうところの情報も、まあ、知ってはいるわけですよね。例えば阿里山っていうところに行けば桜が見られるとか、台湾中央部のどこに行けば紅葉が見られるとか、どこに行けば雪景色が見られるとかと一応知ってるわけですよ、
はい、
問題は台湾の人たちなんですよ。
あ、地元の方。
台湾の人たちは逆にこういうとこ知らないんですよね。結局、その、近くに意外にそういうところがあったりもするんですけど、例えばこう、やっぱり桜はやっぱり日本でしょって考えてる人がいっぱいいるわけですよ。雪を見たいんだったら北海道に行けばいいでしょって考えてる人がいるし、
はい、
で、しかもこれね、飛行機で、まあ、それこそ先ほど私3時間って言いましたけど、この3時間を長いと捉えるか短いと捉えるか、ね、これは人それぞれですよね。
そうですね。
3時間飛行機に乗れば北海道に行けるって考えると、わざわざ苦労して台湾で、ね、山道を走ってってやらなくても飛行機乗っちゃうすぐ北海道行けるじゃないかっていうふうに考える人も当然いるわけですよ。
はい。
で、こういう人たちが台湾の内側の魅力に気づいたっていうのはありますよね。
あ、今回の件で、
はい。ですから、海外、ね、そもそも台湾人ってすごくてね、人口2350万人、まあ、2360万人って言われてますけど、
はい、
その人口のうちの1700万人が1年に1回国に出るんですよ。だからもう軽く半分以上なんですよね。
そうですね。
そのぐらい海外が好きなわけですよ。
はい、
で、しかも日本に至っては、1年間にね、コロナショック前の2019年の数字を上げれば、500万人。つまり割り算したら4人に1人は日本に行ってたわけですよ、1年間に1回ね、で、そういう状態の人たちがいきなり動けなくなってしまったために、うん、台湾の内側にある魅力を、まあ、いわゆる再発見してるわけですよね、
はい、
だから今台湾の観光地はどこも潤っていて、結構ねすごいんですよ、混んじゃってて、例えばで混んじゃうってことはあんまりいいことじゃないですよね、このコロナに関しては
、はい、そうですね。
うん、で、どういうところが人気あるかっていうと、キャンプ場なんですよ。
あ、なるほど。
うん、結構みんな、このコロナショックのために、テント一式を買ったりしてる人も結構いたりして、で、車に乗って家族で山に入って、テントを建ててね、キャンプをする。で、しかもその、キャンプ場なんかも、まあ、3密を避けながら、こうね、
はい、
みんなが、こうキャンプを楽しめるところを作れば、屋外でバーベキューをやって仲間内で盛り上がるとかできますよね。
そうですね。
で、まあ、自然の綺麗なところですから当然これ、夜は星空を見て、
はい、
朝は鳥を見て、で、昼間は蝶々が飛んでる姿を写真撮ってインスタグラムに上げるとかね、そういう形にどんどんどんどん進化してるんですよね。まあ、こういう台湾の内側の変化っていうのもちょっと面白いですよね。
なんかアウトドア的なところが、そしたらジャンルが増えてきたみたいなところですかね。
そうですね。だから今までは確かに今知ってはいたけども、ハイキングコースがあるとそこを歩いてみようかっていうふうな気持ちになる人が増えるわけですよね、で、そして台湾の内側の魅力、その自然の美しさなんかを、まあ、学んでいくと、そういう形に進化してるんですよね、
はい、
で、あと、まあ、これね、日本との違いという切り口でもあるんですけども、やはり、台湾の人ってやっぱりこう、アクティブな人が多いので、なんかこういう時だからこそなんか、今までやったことがなかった勉強をしてみようとか、
はい、
新しい企画を作ってみようとか、私、この間ちょっと一つね、台北市内の、ホテルにちょっと行ってきたんですね、ホテルに打ち合わせ行ってきたんですけど、
はい、
ここなんかもね、いろんなプランを出して、いわゆるもう海外からのお客さんも来ないですから、うん、もうお得なプランを出したり、個性を競ったプランを作って、
はい、
そこで台湾のお客様に高級ホテルの魅力を楽しんでもらう。
国内向け。
で、リージェントっていうね、高級ホテルがあるんですけど、
はい、
これリージェントホテルなんかはね、すごい面白いことをやっていて、一泊二日で、食事が6回つく。
6回?
はい。意味わかります?これ。6回って、
ね。あれ?一泊二日で。
ちょっとおかしいですよね。合わないですね、数がね。
はい。
どういうことかっていうと、12時にチェックインしていただいて、
はい。
で、日本って大体台湾12時からチェックインできるとこ結構あるんですよね。
はい。
で、12時からチェックインを OK にして、お昼をまず食べるんですよ。
はい。
で、午後の、ティータイムを楽しむんですね。
ああ、なるほど。
で、夕方ご飯食べるわけですよ、はい。で、次の日の朝ご飯食べますよね。
はい。
で、お昼食べますよね。
はい。
で、最後もう一回午後のそのティータイム
するんですよ、ね。ティータイムって、あ、すごい。
で、4時にチェックアウトなんですよ。
4時チェックアウト。
12時チェックイン、4時チェックアウトにして、
はあ、
食事が、まあ、3回とティータイムがつくと。
1日以上行っちゃっていいって感じですね。
そうですね。で、もちろんプールとか使えますし、このね、サウナなんかも使えますから。
はい。すごい。
で、もうみんな、こういうとこ泊まる人たちっていうのは、ホテル出ないんですよ、もう。もうずっとホテルの中で楽しむっていうね。
はあ、
でもこういうプランが、それこそ一泊分のホテル代ぐらいで楽しめてしまうわけですよ。
はい。
で、ティータイムの時には、まあ、ホテルのね、美味しいケーキなんかを、それこそ食べ放題だったりするんで、ビュッフェだったりするんで、もう死ぬほど食べて。
いや、楽しいですね。
で、夜ご飯も、もちろん高級ホテルの、まあね、ハイクラスの食事を楽しむ。
はい。
で、こういうのがもうね、人気が殺到したりするわけですよ。
すごい。
うん、こういう工夫というかね、この考えるそのアクティブな姿勢っていうのはね、
はい、
私たちもね、非常にこう注目してるんですよね。
そうですね。
あと、まあ、今回のこのね、確かにこう大打撃を受けてる現実はあるんですけど、例えば台南市なんかは、タクシーの運転手たちが自主的に日本語の勉強していたりね。
はい。
で、こういうの日本のお客さんも来た時に、日本語使えたら便利ですから、で、そこに、公の、まあ、例えば台南市とかが補助を出したりね。
はい。
うん。こういうことをして、まあね、このコロナが終わった後のことを考えて、
見せて、
まあ、準備をしてるっていうね。
はい。
そういう、こう、動きもあるんですよ。
ほう。
で、あと、最後にね、ちょっとこう、おまけなんですけど、
はい。
私の、じゃあ、片倉の、じゃあ、収入とかはどうなんだろうかっていう。まあ、気になりますね、皆さんきっとね。本とかは確かに出てないですし、はい、本は確かに今すごい打撃受けてますからね。で、まあ、日本に帰らないから、日本で講演することもまあ減ってますから。
はい。
じゃ収入減るんじゃないかっていう、皆さん思いますよね。
ええ。
で、確かに収入はね、減ってるんですよ。
はい。
ところが、使うお金も少ないんですよね。
あ、逆に。
例えば日本からお客様が来て、食事をご馳走したり、接待したりね。
はい。
まあ、あと割り勘、友人で割り勘だとしても、そういう、贅沢をするチャンスがないですから、もうね。
はい。
だから、つつましく、まあ、友達とこう、普通に食事をしたりすることはありますけど、日本から来る人たちにご馳走したりすること少ないですから、はい、使うお金も少なくなってるんですよ。
はい。
だから、生活は全く、まあ、影響はないっていうとね、あれですけど、問題ないんですよね。で、ただこれはね、まあ一つね、いい面悪い面あって、みんながこういうふうになっていたら経済潰れちゃいますから、
はい。
私は今ね、できるだけお金を使うように努力してるんですよね。
はい。
台湾で、
ええ。
台湾のレストランなりホテルなりでお金を使うことで経済回れなくなっちゃいますから、みんながね、こんなになってたらね。
はい。
ですから、できる範囲でお金をこう使うっていう動きにね、うん、そういうふうに考えてるんですよね。だこういうね、コロナショックというマイナスの、ね、当然マイナスなんですけど、これやっぱり、これをどうやってプラスに変えていくかっていうことをね、まあ、台湾の人は結構日常的にそれをやってるようなところありますよね。
そうですね。
で、こういう人たちの動きに刺激されて、我々もね、まあ、台湾に住んでる外国人なんかも、非常に、まあ、面白いというか、まあ、ヒントをもらうこと多いですよね。
そうですね。片岡さん、皆さん、なんか、まあ、ね、このね、コロナウイルスも収束の、ね、 時を迎える時が必ず来ると思います。その後のことは結構皆さんこうあれしようこれしようとか考えてらっしゃる方多いでしょうかね、台湾では。
そうですね、それはもう多いでしょうね、まあ、あとねやっぱりこの明るく前向きにものを考えるっていうのは結構私もねこう台湾に暮らしててね、はい、刺激を受けますよね。例えば、台湾ってまあ皆さん暑いですよね、
はい、
昨日なんかも結構暑かったんですよ、でマスクをしてなくちゃいけないですから、はい、非常に厄介なんですよこれね、ところがマスクもすごい進化をしていて、やっぱりこの、いろんな、まあ、この間私買ったマスクがドラえもんの柄が入ったマスクを買ったんですけど、あとは呼吸博物院のコレクションをマスクに印刷したものとかですね結構いろんなの出てるんですよ。で人によってはね結構これはねよく見るんですけど、洋服とのコーディネートをねしてる人結構いますよね。
マスクと、
でちょっと紫色のこうなんか洋服を着てるときには紫のマスクをしてる
ね。おしゃれさん
おしゃれなんですよ、でそういうところはものすごく動きが早いですよね。あと先ほどちょっと私お話ししましたけど、例えばハイキングとか山歩きしますよね、でそういうとこに行くとねものすごくおしゃれだったりする人がいるんですよ、で中には水着着てたりする人いるんですよ。
水着
で何してるんだろうと思いますよね、インスタグラムなんですよね。
インスタグラム、
結局自分のその、まあ、おしゃれした格好なり、まあ、例えばセクシーなポーズを撮ったりして、それを大自然の景色の綺麗なところで自分をまあ写真撮るわけですよ。
撮影のために、
撮影のために。でここで面白いのが、この間アリさんってとこ行った時にちょっとびっくりしたんですけど、カメラマン連れでいたりするわけですよ、その撮影のために。個人でやってるんですよ普通の。この間会った方は本当完全な普通のおばさんなんですよね、おばさんなんですけど、その和服を着てるわけですよ、日本の着物を着てるわけですよね。
あら、
で着物を着て、で傘をか、まあ髪の傘をこう立てて、ポーズを撮ってアリさんっていう自然の中で写真撮ったんです、プロのカメラマンが、だから貸し衣装とカメラマンを雇ってその自分の思い出の一枚を撮ってるんですよね。
記念のためにってことですよね。
こういう動きが、まあ、あったりするわけですよ。それぞれの楽しみ方ですよね、
そうですよね、
だから3000メートル級の山のてっぺんでなんかこうおしゃれした格好の女性がいたりするわけですよ。なんかおかしいですよね
すごいですよけどね、
昨日ちょっと具体的な話をしてもう一つすると、昨日ちょっとあるイベントに行ってたんですけど、そこに一人男性がいて、なぜかロシア人みたいな洋服を着てる人がいたんですよ、で何のためにあれしてるんだろうと思ったら、やっぱり写真撮ってましたね。コスプレですよね、衣装ね
そうですね、
でこういう楽しむところはこう自分のセンスと自分の、楽しみ方で存分に楽しむっていうところに、こう一つの、面白さがあるんでしょうね、台湾人ね。
またそういうのでね、また自分の趣味でも楽しまれますし、気分的にも楽しいでしょうからね。
そうですね、
で
こういうところはまあ一つのこう、人それぞれの楽しみ方っていうかね台湾の面白さかもしれませんね。
そうですね、ということで今週の台湾エクスプレスお送りしました。片倉さんのおっしゃるSNS、ツイッターなどにも最新の情報出ておりますので、ぜひ所長、片倉さん最近スタンド FM とかも始められたんですか？
そうなんです音のツイッターっていう考え方でライブ配信を中心に、取材先だとか、どっかに旅行に行った先とかで、ちょっとこう、音声配信してるので、そちらも聞いていただけたらと思います。
はい。お楽しみいただきたいと思います。お相手は台湾在住の片倉慶美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。